ユナイテッドノーズ 84.2 ダックの二択三択、番組ナビゲーターの弁護士武田隆弘です。
アシスタントの鈴です。
なんと今日は一般人たち令和第1回目の放送ということで、なんと野上家ではなく まさかの私がご登場でございますが、
不純がいいね。
なんかいつも記念日系に私当たりません？
ああ、そうだわ。そういう星のもとに生まれて
るかもしれないですね。
はい。そこで、すーちゃん。
はい。
以前ゲストに来てくださった、小川さんの屋形船の乗船、どんな感じ
ですか？そうですよ。さっき乗れなくて本当残念でしたよね。実は当日のこの前船に乗った日の模様を収録していますので、ダイジェストでお聞かせします。
どうぞ。
どうも、タックの二択三択、すずです。今日は私は同じ月曜の番組ナビゲーターのみんなと名古屋の堀川に来ています。実は私たち
船に乗ってます。
イエーイ。令和元年早々にですね、この名古屋に新たな水上スポット、船上ダイニングバートラプロがオープンすることになりまして、私たちナビゲーターがレポートすることになりました。今日は全員で楽しみながらこのトラプロの魅力を十分に皆さんにお伝えしたいと思います。
せーの、乾杯。
野田ねー、
ほいほい、
テンション上がってますか？
ありがとうございます。
イエーイ。
彼乗ったことありますか？こういう、
いや、ね、まさかね、この堀川で船に乗るとは思わなかったから、名古屋で船に乗ったことないよね。
なんか、
変なところでは乗った
ことない。変なところ、
変なところってどこ？島から島に渡るときに。
そのまま名古屋のこの都会で乗れる船じゃないですよね。
だからびっくり。普段は地上から見てる姿だけど、この、何？川から見る、何これ、何区なのみたいな。
僕は超名古屋港なの。
この辺に住んでるんだけど、
そうなんですね。
じゃあこの辺っていうかさ、この辺の子じゃん。
そうです、
ね、名古屋の子じゃん。だけど、全然、こっから見る風景ってのは全然違って、ちょっとびっくりしますね。
びっくりしてますね。
水門っていうんですか、あれ何区だろうね。
初めて通りました、水門。
すごい綺麗なところがあった。あんなとこ名古屋にあったんですね。
そうなんです。新しい発見が。
そうなんですよ。ね、この水面を行くことによって気づかない名古屋をまた違う角度で見れますね。
素敵なもう一時でも過ごさせていただいてます。
最高のロケーションで堀川や名古屋港が遊覧でき、県内では食事も楽しめる、こんな夢のような名古屋のニュースポット、トラプロ、ぜひお勧めしたいです。詳しくはトラプロで検索してみてください。では次はこのまま遊んでいきます。さようなら。番組では皆様からのメールをお待ちしています。法律に関するどんな些細なことでも結構です。連合元年、連合改善に便乗して各種改定事項もありますからね。さて本日の相談テーマは何でしょう？
はい、経験者はね、誰もが頭を抱えるね、借金の会
社。そうなんですね。法律家として相談を受けることも多そうな案件ですよね。
そうですね。だけどね、大体ね、貸した金返してくれない理由ってね、債務者の人がお金持ってないということが多くて、仮に裁判を起こしてですね、勝ったとしても取るもんがないということが多くてですね、なかなかうまくいかないことが多いですね。
そうなんですね。はい、この件についてもご意見をお待ちしています。ユナイテッドノーズの公式ページからタックンの2択3択を選んでメールを送ってください。ではスタートです。
タックンの
2択3択。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
84.2、タッくんの2着3着、タッくんこと武田隆弘と
アシスタントすずでお届けしています。
はい、最初のコーナーはドジャへの2択3択で
ー
す。はい、ありがとう。これはね、ネットや SNS 上で実際に相談されている A、B、どっちがいいのというですね、相談に私タックが解説いたします。
はい、お願いします。
はい、実際の判例とはね異なる場合もありますが、まあ、法律の使い方はね条件で変わってきますから、はい、あくまでも一例としてね捉えてくださいね。
借金の回数ってものすごく精神的に疲労が多そうな感じがしますよ ね、
はい、
では早速こんな事例をご紹介いたします。
はい、
借金の回数依頼について。最近借金の回数依頼をお願いされました。過去にも同じようなことをやっていて、慈善活動違反で訴える旨の通知を受けたことがあります。特に起訴されてはいません。これを職業としているわけではなく、たまにお願いされて可能と思える事柄に対し、成功報酬は取り分の折半でした。内容も金額も様々で、失敗しても経費は請求しますし、成功すれば総額は別として基本折半にしていました。請求書も領収書もありません。ただし請求にあたって債権者の委任状はもらって債務者に示していて、コピーも渡していました。特定少数な債務者に身分を提示して回収作業をしても、個人的な自分の依頼で報酬なし、形上は。でも追い込みは自然活動に当たるのでしょうか。当然野蛮な言葉や録音されて不利になるようなことは言っているつもりはありません。すべての書類は委任状のみで領収書なし。詳しい方はご教授願います。 A 自然活動になる。 B 知り合い関係だから行っても大丈夫。
はい、ありがとうございます。はい、答えは A です。
自然活動になる。
なる。うん、まあ、自然活動って何って話なんですけど。
あ、そうですよね。はい。
まあ、自然の C はまあね、非常に、あらず C で、
はいはいはい、
弁護士の弁です。
あ、そうなんですね。
で、はい、まあ、簡単に言うとですね、うん、まあ、弁護士じゃないのに、報酬をもらう目的でね、そういう、まあ、借金を返すだとか、うんうん、立てるだとかね、うん、そういったようなことの代理人になってはいけないという。
もう弁護士っていう資格がある人しかやってはいけないってこと、
まあ、原則ですね。原則。まあ、今はね、司法書士だとか、
はいはいはい、
弁理士だとかね、はい、そういう、まあ、内容によっては、はい、入ってきてもいいものもありますが、
ああ、なるほど。
それは、そういうね、人の代わりに、代理人となって、うん、そういうお金を返してもらったりだとかって、はいはいはい、を行ったりすることは、報酬をね、もらう目的でね、やることは弁護士してやっちゃいか
も。じゃあ、この人、今、訴えられるよっていう通知が来ちゃったよって言ってるから、ね、訴えられちゃうかもしれないってこと
ですか。そうなの。
でもこれ、なんか、証拠があるのかないのかな、
いやいや、これ一番大きいのは、委任状を出してるでしょ。
委任状を出してるんだ。
うん、だからこれは結構やばいですよ。
あ、そうなんですね。うん、
だから、うんうんうん、これね、自然行為をやってしまうと、はい、実は罰則もあってですね。
あ、罰則があるんですね。
2年以下の懲役または300万円以下の罰則で。
あ、そうなんだ。
うん、
じゃあ、頼まれたからって、受けてたら、
うん、
違法になっちゃうん
ですね。そう。で、まあね、ちょっとね、うんうん、まあ、反社会的勢力の方々が、まあ、時短屋とかね、
うんうんうん、
そういったようなことでやられる。
まあ、同じようなことってこと
か。そう、そうなんです。
どんどんどんどんみたいな。
結局ね、追い込みをかけるとか、はいはいはい、そういうの っていうのは、うん、それは恐喝になるかどうかのレベルになっちゃって、
また別の罪になるんですね。
穏やかにやったとしても、うん、弁護士法には違反する。
あ、違反するんだ。この録音してて、うん、その言動とかはやってないよって言ってるけど、うん、それとはまた別なんですね。
そう。
じゃこれもし録音されてて、もしわーって言っちゃってたら、うん、二重で罪になった。
ああ、そうそうそう。
ああ、そうなんだ。
弁護士の違反にもなるし、教科書にもな
る。ああ、だから、ね、じゃあ簡単には引き受けちゃダメだということですね。
そうです。弁護士さんに依頼します。
はい、弁護士さんに依頼します。
はい、
はい、続いて、はい、10年前の借金の通知が来ました。はい、借りた金融会社が倒産しましたが、債権回収会社というところから最近になって手紙が来ました。これは支払わなくても大丈夫なものなんでしょうか、うん、回収会社に連絡した方がいいですか？わかる方いましたら教えてください。よろしくお願いします。A、速やかに連絡しないと複利まで請求される。B、貸元が潰れたので無視すればよい。C、法律家に仲介してもらう。
はい、答えはですね、
はい。
まあ、A か C なんですけど。
A か C。あ、2択ありますね、
そう
は。はい。
で簡単に言うとね、
はいはいはい、
貸したお金を、まあ、借りてる方ですね、
うんうんうん、
で貸したお金の、まあ、返してもらうけど、まあ、債権って言うんですが、
はい、
債権はね、債権者が死んでもですね、はい、生きるんですよ、うん、
あ、お金は残るってことなん
だ、うん、そうそう、貸し金は残るんです、
権利
はね、だからこれ倒産した会社ね、貸した会社が倒産してなくなっちゃったとしても、その権利自体を売ることはできるし、
あ、そうなんだ、あ、じゃあ他の会社が、うん、この債権会社がその、うん、借金ごと買ったってことか。
その債権回収会社っていうのは、さっきの弁護士法のこれも例外なんだけども、
はいはいはい、
そういうね、借金を代わりに取り立てたりだとか、うん、自分ところがね、その債権を買い取って、
うん、
回収することができる。
あ、そうなんですね。じゃこの複利まで請求はされないってことなん
で、ね、法律上は、うんうんうん、基本は管理請求、管理なので、
管理、複利じゃなくて、管理なの、
うん、そう、利息に利息はつかないんですけど、うん、
じゃ100万円借りたら100万円だけ返せばいいってことなんですかね。
それに利息がついてると、
うん、
年に 10% だとすると、うんうん、110万
を返さなきゃいけない。
そういうこと
です。まあでも困ったらやっぱり、弁護士先生に、お願いして、仲介してもらった方がいいよってことですね。
そう、だからそれは、無視したらいかんということですね。
無視しないで連絡しましょう。
はい、
と、はい、いうこと
ですね。ということです。はい。
借金は、貸すのも借りるのも、あまりいい気持ちは、やっぱしないですよね。
そうですね。まあ、まあ、貸す側としては、もう帰ってこない。特に友達とかね、
自
宅前は、もう帰ってこないと。いうふうに、もう、あげるんだという気持ちで、
そう
です
ね。
ないとね。
借りたか貸したか、もう、覚えて、なくなってね、忘れちゃうよ、ね。
それまあね、人間関係悪くしちゃいますからね。
そうですね。
うん、はい、
はい。では、多分、令和1本目ですが、
はい、
今日のセレクト曲は、
はい、
何でしょうか。
今日は、ね、令和元年5月なんですけど、
はいはい。
平成元年5月に、
はい。
リリースされた、この曲です。
そうなんですね。
はい。工藤静香で、嵐の素顔です。
どうぞI'm not afraid to die.
ザック三択。続いては番組にゲストをお招きしてザックバランにフリートーク。ザック三択デザートご勝負でーす。今日はスーちゃんのお嬢さんもね、はい、見てくれてまーす。
ちょっと退屈そうです
が。はい。
はい、今日のゲストさんなんですが、すずちゃんのお友達を呼んじゃおうのコーナー第2弾です。
コーナーになってます。はいはいはい。
私の友人で、介護福祉士をやっております、ゆきちゃんです。よろしくお願いします。どうもどうも。さっきともね、なんとか、面識がありますので、はい、ぜひラジオに登場していただきます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかね、こういうところで会うとね、ちょっと雰囲気違いますね。
そう、うちのタックンはすがすがしいと
思いますね。そう、はい、コメントのしようがないです
けど、はい、はい、じゃあ今日は昼間のね、はい、真面目なお仕事についてちょっとお話をね、
はい、
普段の話を、
はい、はい、ありがとうございます。今ね、ご紹介ありました介護福祉士ってことですけど、
はい、
今、ゆきちゃん、ゆきちゃんはどういうお仕事してるんですか？
私はケアワーカーといって、うん、老人ホームの中で、利用者さんのお世話をする。
うんうん、
お世話といっても、ほんと1から10まで、ほぼ、お風呂もだし、いろいろ。はい。
その施設は、利用者さんは何人ぐらいいるんですか？
全部で108人。
わー、結構大きい方ですよね、
そうですね。ね、各風呂は35人ずつぐらいですね。2、3、4階とあります。
なるほど。
2階、3階、4階に全部もう、老人ホームになってるんで。
はい。
そうすると、そこにいらっしゃる利用者さんって、大体その、なんか、程度っていうか、要介護で言うと大体どれぐらいの人が多いんですか？
ほぼ、要介護2の人よりも、3、4、5の人の方が多いです。はい。
そうすると、ちょっと、なかなか一人で、食事ができない人っていうのかな？
そうですね。なかなか、自分でお食事できない人もいれば、トイレも行けない人もいるし、また、本当にそれこそ寝たきりの人も、見えます。
なるほど。
そう
です。で、あれですか、やっぱ一番こう、体力的にきつい仕事って何ですかね？
入浴介助です。
やっぱお風呂入れるの大変ですよね。
二人がかりで
三人がかりで二人がかりでやるの
6人で、50人で、2時間半ぐらいで。順番に、ちゃっちゃかちゃ、ちゃっちゃかちゃと。
まあ、でもさすがにね、抱っこして連れてって、お風呂ドボンと入れるわけではないですよね、もちろん。
そうですね、専用の機械があって、昇降式、リフト式、一人浴、あと歩いて入る人がたった108人中4人しかいないんです。
おぉ !100 人はね、解除しないと入れないですね。
そうです。はい。
まあね、それは本当にね、介護の現場っていうことになると思うんですが、あれなんですかね、やっぱりこのお風呂が大変って、やっぱりそんなに、出し入れが大変ってことなんですか？
そうなんですよ。普段皆さん服を着てるので、本当にもしも何かあったらズボンとか持てるんですけど、なんせ生身ですから、スルスルしてるし、はい。なので、とにかく重たいんです。
ああ、そういうことね。やっぱもう全体重がかかってきちゃうんですよね、やっぱね。
自分で立てるっていうか、こう、踏ん張れば、なんとか体重が制限できる人もいるんですけど、全然できる利用者さんも見えて、
重たいんですよ、とにかく。
なるほどね。まあ、それはね、やっぱり太ってる人もいるだろうしね。
まあ、確かに。はい。
そうですか、その、介護福祉士というね、今、資格のお話が出ましたけども、これ、どうやったら取れるんですか？
介護福祉士、今から目指しますっていう人はですね、まず、3年。介護施設、いろいろあるんですけど、老人ホーム、デイサービス、いろいろあるんですけど、そういうところで3年実務を経験してもらって、
いきなりで働けるんですか？私は明日から働きたいですって言ったら、ここを働く。
そうなんです。
働けるんですね。
ただし、ホームヘルパーだけは、初任者研修を受けないとできないんです。
ホームヘルパーってお家に行くやつね。
そうです。お家に行くやつ。
なるほどね。
はい。
施設で働く、仕事は、まあ、一応いきなりでも働ける。
近くでできます。
近くでできるのね。は
い、で、3年頑張って働いたら、実務者研修っていうのを受けないと、今は、 受験資格がもらえません。
はい、この受験者研修と初任者研修ってどう違うんですか？
初任者研修は昔でいうホームヘルパー1級、2級、3級のタグと一緒で、うん、研修の時間が少し短いんです。
うんうん、
でも実務者研修になると、うん、もっと深いとこまで、ちょっと時間何百時間か受けなきゃいけない。
おお、何百時間。
はい、本当に介護福祉士さんになりたかったら4年は咲いているって。
そうですね。実務者研修も受けないといけないので、だからだんだん壁が、介護福祉士、いろんな事件が多くですね、介護福祉士さんが、なんかこう、捕まっちゃう事件が多かったじゃないですか。
はいはいはい。
なので、ちょっと、
アクリル、
アクリルくなってきたので、介護福祉士を目指すようになります。
もともと働き手も少ない上に、はい、介護士、福祉士を目指す人がもう、
そう、
にもなるのも、
志の強い、どうしても僕は介護士、うん、私は介護福祉士になるんだっていう人が、合格できるようにっていう感じの。
それ、ずっと仕方なしでずっと働き続ける方も
います、いました。もちろんいます。はい。
これ介護福祉士になると、その普通に無資格で働いている人と、どういうところが違ってくるんですか？
各会社によって違いますけど、
うん、
報酬が少しあったり、
うん、
あんまり今のところ持ってるから、すごい給料が上がるよっていうのはないんですよね。
もちろん、でも資格があるってことは、そういう介護全体、うん、その施設の中の全般の介護内容っていうのがね、はい、まあ把握するっていうか管理するとか、そういうようなことをするんじゃないんですか？そういうわけでもない。
そうなんですよね。特にうちの施設では、うん、まあ、条件から書類とか作ったりしますけど、うんうん、はい。書類を作る、でも、近くの人も書類作ってるし、管理者みたいな感じなんですかね。でも、各施設に介護福祉士が何人いなきゃいけないっていう規定はあるみたい
です。ああ、なるほど。
はい、
あ、経営するにあたって。
経営するにあたって、介護福祉士が何人かいなきゃいけないっていうのはあるみたいです
ね。
過去によってその人数が違う。
実はこの人たちだけではやれない。
そういうことです。そういうことです。
なるほどね。
ちっちゃんはどうして介護士になろうと思ったんですか？
あ、そうです。うん、私、実は母親っておかしいな。私のおばあちゃんが、
うん、
10年ぐらい前かな、うん、ちょうど、老人ホームに入ることになったっていうので、見舞いに行ったんですよ。
うんうん、
そしたら、そこにいるケアワーカーさんたちがニコニコニコニコニコニコこんにちはって言って、なんか最近ねって言ってこういろいろそのおばあちゃんの状況とか教えてくれたり、
そうなんだ。
ああなんかみんな楽しそうにしてたんだ。
明るい人ばっかりだったんだね。
そう。
なんとなくやってみたいなって。
そう。で、どうやったら介護できるんだと思ってネットで調べたら、ホームヘルパー、当時ホームヘルパーだったんですけど、ホームヘルパーに行ってとりあえず行ってみこうと思って受けに行って、
とりあえず行けようっていう気持ちがすごいですよね。
うん、
なかなかあやってみたいなと思って即行動できなくないですか？
ああ、ただ、うん、だからそのおばあさんが入ってた施設がよっぽど
良、
うん、
かったんだと思うよ。
すごいみんなニコニコしてたんで、楽しそうだなと思って。
だから緊張感があるようなとこだったら多分やろうと思わない
ですね。そうですね。
なるほどね。そうですか。で、実際入ってみて、うん、やっぱりちょっと現場はやっぱり厳しかったですか？
そうですね。利用者さんのお世話以外の仕事を全て、衣食住以外の方のコップ並べたり、
ガスム、
おしぼり絞ったり、こうテーブル拭いたりっていう、もうそっちの日々の業務の方に追われてしまって、最初は。もう利用者さんと喋ることすらできないみたいな。
やっぱり雑用も含めて全部スタッフがやるっていう、
ね。そう、そうなんです。はい。
なるほどね。
今、介護業界、人がいないもんですから。
ああ、やっぱそうなんですね。
うん、
もう、この人手不足って結構どこも深刻な悩みですよね。
まあ、なんかね、そういうちょっと、実感的に、こういう介護業界、こういう風にしていけばね、もっと良くなるのに、みたいななんかありますか？
ああ、そうですね。もうちょっと介護報酬を上げていただいて、もうちょっと聞いたら、そうすればもっとすごい志の高い、
うん、
本当におじいちゃんおばあちゃんのお世話したいんだっていう人が、もっと来てくれるんじゃないかなって思います。うん
ね、
うん、
まあやっぱり、ね、
上がる上がるって言われてますけどね、うん、どう実際どうなんですかね、
うん、まあなかなか今のリスちゃんの話を聞く限りではね、
うん、
ちょっと満足いくとこまで行ってないってことですよね、
うん、介護士さんのちょっと お給料も上がれば、
うん、
介護士さんの質も上がるんじゃないかなって、もっとより良いサービスが できるんじゃないかなってことだよね。
そうだね。まあ、ちょっとそこら辺はね、政治家の皆さん頑張ってもらう。
聞いてるといいですけどね。
はい。
はい。
あとちょっと時間もなくなってきましたけど、最後、弁護士に質問とかなんかありますか？
あと、あのですね、うん、その事件がたくさんあったりなんかすると、うん、こう、虐待だとかそういうのに敏感になってくる5ヶ月間が、うん、たまに録音をされるんです
よ、ね。お
あ、やっぱ本当にあるんです
ね。そうそうそう。それで、やっぱりなんか、うん、その、あるケアワーカーさんが、うん、この、うちのおばあちゃんに、暴言吐いてます、みたいなのが、一回あったことがあって、うん、で、まあ、最終的にどうなったかというと、うん、そのケアワーカーさんに、お辞めになってもらって、収めてもらったっていう。
なるほどね。
それで収めてもらったんですけど、それ以上のことになったとき、うんうん、その、どういうふうに展開していくのかな、ちょっと心配ですね。
はい。まあ、その、で、録音したのが証拠になるかみたいなね。
うんうんうん、
刑事と民事で分けて考えると、うん、刑事の方はね、刑事事件、まあ、警察に捕まったりとかっていう話では、基本的には証拠にならないです。
へぇー。録音は証拠にならないんだ。
秘密録音は、基本的には証拠にならないんですよ。だから、そっちでいきなり有罪になるっていうような方向には持ってかれないです。まあ、ただまあね、あの他の証拠があったらダメだよ。うん、まあ、実際怪我してるとか、そんなんダメだ
よ。あ、朝があるとか。
だから録音だけで有罪になるってことはないと思います。
あ、そうなんですね。
で、あと、民事の部分ね、まあ、損害賠償請求されるとか、まあ、そういうような部分に関しては、それは証拠になっちゃうんですね。録音したものが。民事裁判では証拠になってしまうので、だからまあ、基本的には録音を気をつけた方がいいですね、そこはね。
それがもう、じゃあ、民事だった場合、証拠になってしまうってこと
ですね。そういうことです。なんか虐待してるようなことが明らかにわかるようなね、内容が録音されてると、ちょっとやばいですね。
そうなんですね。
だからまあね、いろんな利用者さんがいると思うんで、うん、まあ、ここは人間関係ですからね、はい、いろいろあると思いますが、はい、そこは歯を食いしばってね、頑張っていただきたいと思います。
は
い、
頑張ります。
はい。
ゆきちゃんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
法律関係でお困りのこと、またはお知らせで困っている方がいらっしゃいましたら、ぜひとも春日井市の武田隆弘総合法律事務所までご一報ください。離婚問題、相続問題、債務整理など何でもご相談できますからね。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで今日はゲストにゆきちゃんを来てお迎えして、2択3択でたとこ勝負でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時半になります。ユナイテッドノース 84.2 よりお送りしてきましたタックンの2択3択、まもなくエンディングです。番組では皆様からの2択3択を募集しています。どっちを選んだらいいのという疑問にクールな弁護士タックンが丁寧にお答えします。次週の相談テーマは何でしょうか。
はい、次週はですね、レンタルの延滞です。
あ、もうありありありですね、うん、私も実際レンタル延滞すること何回もありますのでね。はい、そもそもレンタルって他人のものを借りるからトラブルにやっぱなってしまうんですかね。
そうですね、あまり長期間で溜まりすぎると、うん、本当に請求できるのっていう問題があったりします。
はい、はい、ではこの件についてもぜひご意見をお待ちしています。ユナイテッドノースの公式ページからタックの2択3択宛てにメールを送ってください。では言語変わって最初の時数もお昼の2時に 84.2MHz に合わせてくださいね。番組提供は武田隆弘総合法律事務所でした。お相手は
タック君と
すずでした。
せーの、
さようなら。